今日はですね、スマホマイスター講座の、私がどうやってやってるかとか、これから講師になりたい方が、このテキスト、すいません、私の、サンプルなので表が違うんですけど、どうやってやってるかっていうのをちょっとお話ししたいなと思って、急遽ズームをやることになりました。で、その前に、進捗状況とかも含めて、話せる範囲での最新情報をね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。全部で1時間ちょっとぐらいで終わりたいなと思ってます。で、できるだけ、質疑応答にもね、答えられたらなと思ってます。はい。で、報告あったように、今各、地域支部をね、支部っていうか、公社っていう形で、誰でもが使える、公社を作ろうとしてます。札幌決まりました。名古屋決まりました。大阪、広島。大阪はね、今、霧島さんたちが使ってる、スターランドにしてますが、もしかしたら、わかんないですけど、もう一箇所新大阪あたりに、作るかな。なんかまだ未定ですね。それか、この、新大阪の霧島さんとこのスターランドをオープンで貸してもらえるようにってことでね、考えております。で、全国これだけ、準備しております。で、早かったら、そうだな、今週契約に全部、行ってくるので、そうですね、来週、再来週、今月中にはこの3つオープンしていく予定になってます。はい。で、東京も、ほぼ決まってます。物件を今探してる状態なので、ほぼほぼこんな感じで。で、予約制で、会場を借りていただく、そこを使っていただくっていう形に、ね、なってます。で、ホームページにも、こういった形で、これ本社ビルですね。本社。この3階になります。で、札幌、こんな感じのビル。東京はね、東京は、結構広いとこ借りようとしてますね。それから、名古屋、ここ、駅近ですね。全部駅近。大阪は、心斎橋の霧島さんたちがね、セミナーやってるとこですね。あと、広島はね、駅前のビルになります。来週行ってきますね。それから、こんな感じでやってますので、今、進捗状況としてこんな感じでやってます。はい。じゃあ、早速なので、やっていきますね。皆さん、このテキストをもとにやってると思うんですけど、そもそもの話から言うと、私、明日もやるんですが、これの、単純に、これに沿ってやっていけばいいだけの話なんですね。ありますよね。と思って、用意して、このテキストに沿って寄っていけばいいだけの話なんですけど、そもそもの目的というか、何を目的にやっていくかっていうところで、ゴールをどこに定めるかによって違ってくるかなと思うんですが、今回、スマホマイスター、今回全員代理店さんでいいんですよね。取次店さんの方は入ってないと思うので、代理店さんばっかりだと思うので、その辺の話をしていきますが、スマホマイスター講座で、何が目的かというと、もちろん、資格取ってもらったりとか、そういうことも勉強していただいたりとかっていうことも大事なんですけど、最終的な私たちの代理店の目的っていうのは、スターのことを知っていただくってことを目的にされている方が多いかと思います。で、で、どうなのかっていうと、これを、教材費いただいてやっていく中で、最終の目的は個人面談で、相手のニーズを聞き出すってところを目的にされるといいんじゃないかなと思います。で、テキスト通り。で、私が加工したやつを言うと、まず基本的にスタートとして、6人ぐらい、6人1組で、講師、インストラクターですね。で、アシスタント、まあ、この辺でもインストラクター、アシスタント、で、新規の方が、1、2、3、4人ぐらい。こんな感じでやっていくのが一番いいかなと思います。で、もちろんこれが各テーブルであって、講師の方、ここ演台で喋ってっていう、各インストラクターが2人入ってっていうのでもいいかと思うんですけど、基本6人1組ぐらいでやっていただくとスムーズかなと思います。じゃあ、どんな風にやってるかっていうのをさらっといきますね。私の場合は、まず、これか。はい。 もし、この流れ通りにやっていってます。はい。で、講師紹介、自己紹介ですね。自己紹介の紙を1枚用意してます。私は写真じゃなくて、名刺でやってますけど、例えば、紙1枚で、私ね、こういう68年、まあ、年齢分かっちゃいますけど、3月14日生まれで、東能観音とか、ボランティアが長かったりとか、台湾よく行ってたりとか、食と健康大好きだけど、とかっていうこと。で、ここ、もうちょっと入れたいのが、アルバイトでやってたことだったりとか、ここの目的は何なのかっていうと、初めて参加された方と親近感、共通の話題を見つけ出すってことですね。共通の話題ができるように、例えばクラブ、私だったらバスケやってたとか、卓球やってたとか、なんかやってたっていう親近感を持つ共通の話題を、持てるための自己紹介用紙を1枚作っとく。できたら写真だったりとか、あったらいいかもしれないです。で、これにはもちろん載ってないので、1枚配っとくと、あ、こういう人なんだとかっていうことで話が弾みやすかったりもするかもしれませんね。で、その後に、自己紹介の後に、じゃあということで、この6人の、皆さん、この6人の皆さん、アシスタント、インストラクター、アシスタント、残りここの6人の中で、自己紹介ならぬ、ここで皆さんで自己紹介。まずインストラクター自分が喋って、この後6人で一緒にお勉強していくんですよっていうところで自己紹介をやっていただくと会場がなじみます。はい。あ、一個言わせられた。その前に必ず会場には音楽を流しておくこと。雰囲気が、ね、硬くならないように音楽でも流しておくといいかなと思います。で、自己紹介が終わったら、なんとなくそれだけで馴染んでくるので、勉強がとてもし、講座側に進みやすくなると思います。で、もうページに沿ってやっていったらいいと思うんですが、できたら、このページの中身っていうのは、かなり中身が濃いので、登録作業だったり、総務省の届け出の、用紙を書いたりとかってするのにあたって、もう最終的に、3時間じゃ結構いっぱいいっぱいになるので、全部が全部やろうと思わない方がいいと思います。全部が全部やろうとすると、もう大変なことになる。これ3時間じゃ終わらないので、この中で自分はどういうふうに喋るとかっていうことを、例えば、ここは1番とか、ノートの自分用のテキスト1番、ここはもう概略だからもう話さないとか、こんな感じですよで終わるとか、3番こんな感じとかって自分なりのテキストを作っといてください。私の場合は、ここ、教会概要を話して、なんで教会概要を話すかっていうと、ちゃんとしているよってことを伝える。このページは何のためにあるかっていうと、ちゃんとしているよって普通だよっていうことを伝えるためのページで、実際にこれだけもうやってるよっていうことを伝えるためだけですね。なので、さらっといきます。こう全国でやってるんですよっていうところ。で、スマホマイスターも商標登録してるんですよってことを申請してるんですよってことを伝えてます。で、新聞にも載りましてっていうね、下関でこういうふうに載りましたよっていうことも記事として伝えてます。こういうふうになってるんですよっていうことをさらっと言います。で、その後に、スマホマイスターのチラシについて、もうここの通りですね。ここ何が言いたいかっていうと、来ていただいた方がいろんな方がいます。いろんな方がいるので、このチラシを最初に確認します。で、これにもね、必ず会場1枚チラシを持っとかれるといいと思うんですけど、今日はこれをするんだよっていうことを、必ず最初に確認します。で、今日は1000円しかもらわないですよ。安心感を持ってもらうために、広告とかで来られた方って、やっぱり不安に思っている方も多いので、1000円、もう1000円以上はいただかないですよっていうことと、この書いてますが、シムロック解除のことが身につきます。診断ができるようになります。それから取り次ぎができるようになります。で、6800円の話もしますよっていうことも最初に言っときます。じゃないと、いろんな方がいらっしゃるので、お金の話は聞いてこなかったとか、こんなことじゃなかったとかっていうことを言われたくないので、必ずここに書いて、これできてますよねっていう、これをやっていくんですよってことは、最初に、もう文句が出ないようにっていうか、進行がうまくいくように、これだけのことをやっていきますよっていうプログラムをお話しします。で、ここに広告コードとありますが、この広告コードが皆さんお仕事でおやりになりたい方がね、今日集まっていると思いますが、これにつながりますよっていうことをさらっと触れておきます。 で、携帯料金の話ですね。で、ここも全部が全部はね、私は話してないです。このページで何を話してるかっていうと、もう注目されてますよね、と、今。もう安くしろだったりとか、いろんな、首相もね、本当に、毎日のように携帯料金の話がね、テレビであったりとか、高い高いって言われたりとか、新しいプランができたりとか、今本当にいろいろ注目されて変化が起きてますよね、っていうことをさらっと。伝えてます。で、その後に大事なのがここだけはしっかりと、スマホの相談員制度っていうのがあって、相談員制度、この協会がやろうとしてることが、先に実はこの、ネット記事調べていただいたら分かるんですが、1月の6日にこういう記事も載りましてですね、国も同じようなことを考えてるんですよって。これに先駆けてこの協会が立ち上がったのが10月なので、これよりも2ヶ月も前に、この協会が立ち上がって、まさしく国がやろうとしていることを先駆けて立ち上がった団体ですよっていうことをね、話してます。で、ここが、いろいろスマホの、相談員の資格制度の創設も国も視野に入れているんですけど、まさしくそれをやろうとしているのがこの協会でっていうことをね、さらっと触れてます。はい。で、ここで、スマホの相談から行きまして、で、実は、他にも業界いろいろありまして、国もね、こういう資格制度をやろうとしてるんですけど、一般的にな話になりますが、ということで、この辺の話、すごく難しいかと思うんですけど、ここは何が言いたいかっていうと、法改正があると、新しいビジネスが生まれるってことを皆さんに遠回しに伝えてるんですね。遠回しとか直球ですね。法改正があると、新しいビジネスが生まれて、法改正があると、こういう、まあ、全て新しい形が、法律の改正によって、新しくビジネスが生まれたり、ビジネスモデルが変わったりしてるんだよっていうことをね、伝えてます。例えば保険も、もともとは社員が販売してたものが代理店が販売するようになったりとか、国、車ですね、車もそうだけど、車の免許証も、国が出してるけれども、結局試験を行ってるのは民間団体ですよねってこと言ってたりとか、この辺、あと私はドローンのことを使うんですけど、そもそもドローンは、もともと資格もなかったし、法律もちゃんと整備されてなくて、いろんな団体がいっぱいできたけれども、やっと、ドローン操縦に免許制度っていうのが国が始めることが決まって、国が指定する民間の操縦者養成所、養成団体に資格を与えたりとか、まあ、国が直接実施することもあるけど、大きく変わってきてるんですよって、民間が先にやってこういうふうになってんですよってことをね、さらっと、そのためのページです。で、カジノ法案もそうだけど、カジノのところは何が言いたいかっていうと、カジノ法案が、成立してカジノができるってことが分かったから、決まったから、カジノ実際に今度仕事として扱う人たちを養成する学校が生まれたんですよっていうこと。法律が変わっていろんなことが変わってるよってことをね、伝えてます。で、同じく俺のように通信もいろいろと整備されて、国が今資格制度をやってるけれども、私たちがやってるのはそれに先駆けてやってるってことですよね。で、法改正。じゃ、通信もいろいろと法改正が起きてますよってことです。で、法改正が起きて、結構通信の業界っていい加減でした。で、いっぱいね、スターの代理店関わってる方も、の中にも、通信で一儲け、二儲けされた方もいっぱいいるかと思います。昔はなんか携帯配ってなんぼとかね、っていうことがね、いっぱいあったんですけど、で、結構トラブルも多くて、国がやっと、この管理するようになって、販売代理店の届出制度を導入したのが2019年ですよってことですね。で、自分の名前を告げずに、本当にタダで配ってて、道歩いてて、ちょっと寄ってきませんかっていう形で、携帯契約された方もいっぱいいるかと思うんですけど、これ、いまだに光回線とかありますからね。はい。もういい加減な代理店もいっぱいいるし、まあまあ悪口になっちゃうからあれですけど、協会も結構めんどくさいことがありましたが、はい。こういうね、ことになって、法律がやっと整備されてきたって。で、通信に関しては、ここ。昨年、もう一昨年になりましたね。2019年の、10月から、ちゃんと国に届出を出して、誰が誰に販売したかっていうことが分かるように、ちゃんと国に届出を出すようになったんですよっていうことをね、法律が変わったんだよってことをアピールしてます。で、それによって、私たちも、逆に言うとですけど、個人でもちゃんと届出、 出せば販売できるようになったっていう見方もありますよねってことを伝えてます。じゃあ届出制度についてですが、届出ちょっと調べてみましょうかということで、通信の販売代理店届出制度がスタートしたので、これで、Google 皆さんで、この6人いる中ね、6人いる中で、皆さんそれぞれに、それぞれ新しく参加された方、それぞれに皆さんで検索してもらいます。ただもうめんどくさかったら QR コードを読み込んでもらった方が早いので、皆さんテキストを持ってますから、ここで検索してみてくださいということで、QR コードを読み込んでもらったりしてます。で、これで何見てるかっていうと、QR コードを読み込みが使えれる人か、できる人か、QR コードリーダー、iPhone だったらそのまんま、カメラが立ち上げられるかどうか、検索ができる人なのかどうかっていうね、携帯のスキルをね、ちょっと新しい方のね、スキルを見ることもできるかと思います。で、検索していただくと、どういうことが起きるか。この時にアシスタントとかインストラクターとか、もしかしたらこの人少しできる方でこの人をサポートしたりとかっていうこともね、あるかもしれないですけど、ここで、検索していただきます。そしたらこのページが今ちょっと変わってますけどね、変わってまして、2019年からこういうふうに法律、今ちょっと変わってますもんね、これちょっと差し替えときますけど、この、4月からね、メールアドレスと電話番号を書いてない方はちゃんと用紙も変わったし、メールアドレス書いてない方は追記で出さなきゃいけなくなったりとかっていうのがあったので、ここのページちょっと変わってますけど、こういった形で載ってるんですよっていう、総務省のホームページに載ってるってこと。何が言いたいかっていうと、これに合ってることが全然怪しくない。法律、届出を出すっていうのはちゃんと国の、総務省に出すんだって、総務省のホームページに載ってるんだっていうことを確認してもらう。で、ここで、ちょっと関わってるかもしれないけど、ここの代理店、販売の一覧を私は、自分のスマホとか、スマホだとね、ダウンロード量が多いので、パソコンでやるとき、プロジェクターとか使うときは一覧を必ず見てもらいます。で、見てもらうと、ここに私の名前も載ってるんですよっていうこと。これものすごい重たいデータになりますけど、Excel のデータがあるので、ここに参加されてる方、皆さん、全員載ってます。総務省に届けて出してる人は、載るので、ここに載るんですよと。今日ご参加いただいてる新しい方も、届出を出していただくと、ここに書いてる総務省の届出、総務省の取り次ぎへの届出も出していただくので、これに載る届出なんですよっていうことを、ここで確認していただきます。で、ここの、開いていただくと山ほど載ってるので、山ほど載っていただいて、載ってて、で、2019年10月からスタートしたんだけど、わずか1年で3万7000、届け、もう今もっと増えてますよね、出てるんですが、実際には残念ながら、これだけ出てるんだけど、個人でたくさん載ってるんだけど、教育機関っていうものがないんですよと。それ、検定試験もないんですよと。それをやってるのがこの協会ですよっていう形でお話をしてます。で、実際にじゃあこの届出、後から書いていただくんですが、この届出を、出すことを商売にしてる方もいらっしゃって、実際にじゃあどれくらいかかるかっていうことをちょっと参考まで見ていきましょうねということで、この同じく Google のね、検索で、通信、電気通信代行、もうめんどくさかったら QR コード読み込んでいただく形ですけど、読み込んでもらって検索するとどういうことかっていう、ここはね、私はあんまり触れないです。さらっと触れてもいい、時間があったら触れてもいいんですけど、こういうのを検索してもらうと、ほとんどうちなんでねって、教育機関がないっていうのが分かりますよねっていうことで、ここね、教育機関がないっていうのが分かりますよねっていうことで、うちのページこんだけ、載ってるってことをね、感じてもらって、先行者メリットってあるってことを感じてもらうってことですね。はい。で、届出代行でいくと、どれだけの、会社があるか、どれだけかかるかっていうことを調べていただきます。で、調べていただくんですけど、もう時間がないときは QR コード読み込んでもらって、検索してみましょうっていくとですね、このページに飛びます。必ずこのページが出てくるので、実際に、行政書士さん頼むと6万9700円かかるんですよと、ね、いうことを、確認していただいて、 で、これが今回はもうお約束通り、このチラシに、私は何かにつけてチラシに持ってきます。チラシを見てるって前提なので、この通りやるってことでチラシに持っていくんですけど、今回はこの6万9700円かかるのも、この無料でサポートしていきますってことですね。で、で、ここで、じゃあ、皆さん書きましょうことで、届出用紙をここで配ります。ここで配って、これもちょっと臨機応変で、スターの取次店登録をしてきてる方としてきてない方がいらっしゃると思うんで、基本的に、してきてもらってるっていう前提になるんですけど、なってない場合も、じゃあその後から話するのでっていう形で、この届出で、ここの時にさらっとスターの話をしておきます。で、ここ、届出用紙を、今日は書いていただく、お約束通りですね。お約束通り書いていただくんですけど、こういう紙なんですよと。これ若干変わってます。この4月から、変わってますが、今、協会が販売している届出用紙もそのまま使えます。ただし、ここに、ホームページ、違う、メールアドレスと、電話番号が、書かないと受け付けてもらえないので、旧用紙、3月までの、この用紙も使えます。使えますが、必ず、電話番号とメールアドレスの記載をしてもらうようにチェックしてください。はい。で、この用紙書いていただくんです。これ、総務省に出すんですけどね、と。で、その際に、実は、ここですね、事業者名が必要なんですよ、と。皆さん、携帯にせっかく学んでいただくんですから、お仕事としてのね、権利も差し上げる、このチラシの通り差し上げるんですが、回線提供事業者を書かないとね、提出できないんですよ。で、そこで、今回、AU ちょっと伸びてますけど、ソフトバンク、ドコモの、3社の MVNO 回線を、取り扱ってるスターサービスというところが、無料で、無料で取り扱い権利を、くださるので、スターサービス、さんのお名前で提出することになりましたっていう形でスターサービスの名前を出していきます。で、本来ならば、例えば X モバイルさんだったら300万とか300、350万ですね、がかかったり、回線扱うのにあたって高いところもいっぱい、権利金としてね、たくさんあるんですけど、今回は無料なので、スターサービスですよっていう形で話をしていきます。じゃあ、スターサービスさんっていう会社がどういう会社なのかっていうことをお話ししていきますねっていうことで、スターサービスのお話をしていきます。で、六本松、福岡市中央区にあって、月商で4億いってる会社ですよっていう形。はい。で、さらっとお話しして、もちろん当たり前ですけど、事業者届出を出してやってる会社ですよってことをさらっと言います。ここはね、4億と、これで国にちゃんと届け出してる会社ですよっていうことを触れてるぐらいですね。で、スターサービスの取り扱い商品はこれだけ、3つ。無料なんでね、あれこれないんですって、私は割と言っちゃいますけど、3つだけですっていう形で商品の話をさらっとしていきます。商品の話をさらっとしてって、この後、なんでこんなに安いかっていうことと、価格が、なんで扱えるのかっていうものも含めて、これさすがにドコモ、au、ソフトバンクの、時々いらっしゃるんですけど、そのままドコモ、au、ソフトバンクの取次店ができるって参加される方も時々いらっしゃるんですが、やっぱさすがに大手は、その直接 MNO っていうね、大手キャリアと言われるのは扱わせてくれませんよと。で、私たちがなんで扱えるかって言ったら MVNO だからですっていう形で、MVNO の話をします。他はもう皆さんお分かりだと思うので、基地局、設備を持ってないから安くて、MVNO、 モバイルバーチャルネットワークオペレーターと言われてっていうような形でさらっとお話します。ここは大丈夫ですね。はい。で、こういうところで、今回そのスターサービスさんと、提携してやらせていただく、スターサービスさんの回線提供を受けているので、そちらの取り扱いができることになるので、じゃあ届け出しましょうねっていう形で、届け出のお話をします。で、ここの段階で、相手さん次第ですけど、ここでスターサービスの登録、取次店登録をする場合と、先に届け出用紙だけ書いて、登録は後からしましょうねっていう場合は、もう時間とメンバーさんによって臨機応変にやってます。で、届け出、今日は出せないんですよって必ず住民票が言ったりとか、こういうことをさらっとお話しして。 で、ここに、住所を書いてもらったりとかって、この時は、すでに、もうアシスタントがいるので、アシスタントさんに手伝ってもらって、それぞれ見てもらって、住所の記入だったりとか、この辺の記入だったりとかをやっていただく。で、これを書いていただいて、記入した方から休憩って、取り付け店登録を一人されてない方が一人ぐらいだったら、そのまんまここで取り次ぎ店登録してもらったりとかっていう形もありますけど、この辺は臨機応変にやってます。で、中には、絶対に書かなきゃいけないんですかっていう方もいらっしゃいます。そういう場合はね、正直いいですよってさらっと、そこにもう戦わない意見を、もう戦わないです。納得いかなかったら後でもいいですよっていう形でもうさらっといきます。そこで説明してると時間ばっかり食われちゃうんで、さらっと言ってます。さらっと言って、記入した方から休憩に入っていただくって感じです。で、この時に、大丈夫かっていうと、この辺が、最初の、だからここの辺で仲良くなってることがすごい大事で、この一番最初の自己紹介の段階で空気を温めてるか温めてないかによって随分雰囲気が違います。なので、この時間をすごく有効にしてあげたらいいのかなと思います。で、休憩ですね。で、ここで休憩時間が長くなったりとかでも全然 OK で、目的は、言いますけど、次、要は個別面談っていう形で今言ってますけど、次の日に、全部が全部この場で分かってもらおうと思わなくて OK で、次の個別面談、また会いたいなとか、今度詳しいことを、今日は6人いらっしゃる、4人いらっしゃる、何人いらっしゃるから、個別にね、なかなかお話ができないし、お時間も少ないので、このゆっくり話せないので、次回お会いした時にっていう形で、次のアポを取ることが、次に会えるようになることが目的、仲良くなることが目的なので、もうさらっと、打ち負かすって言い方おかしいですけど、議論するっていうことも一切しなくて、個別面談につなげる。わからんかったらわからんでいいよと。次にまた会いましょうねっていう形になればいいのかなと思ってます。じゃあ、第2部。この辺を待ってる方が多いと思います。じゃあ、いよいよ第2部ですが、っていう形で休憩の後、第2部に入ります。で、スマホマイスター、今日ね、終わったら、この終了証を差し上げますけど、これをしていただくといろんな形で活躍できますよっていうところ。で、2通り、縦軸と横軸があって、マイスターとして活躍してお仕事としてもできますよって、これからやりますがというところで、で、スマホ相談員として活躍していただいてもいいですし、今ないですが、今年年内にはやりたいなと思ってますが、2級試験、1級試験も考えてます、もちろん。それとは別に、これは後々ね、力つけていただいてと。で、せっかく今日は、もうあくまでもチラシに戻るんですけど、6800円って書いてるように、やっぱりこのご時世ですから、お仕事でやりたいって方もね、たくさんお集められると思いますと。なので、今日ご縁にスマホマイスター修了証を受けていただきますと、アシスタントやインストラクター、認定校長っていう形で、仕事、利益にね、つなげていただくこともできますよっていう形で、お話をしています。私も認定校、まあ私はちょっとね、理事長という形になっているのであれですけど、認定校長という形でちゃんと通信事業の収益いただいていますっていう形でお話をしています。で、そういう方もいらっしゃるってことも話をします。で、これを2級1級とか、この横軸の方に話持っていくとすごく難しくなります。技術の話になったりとか、スマホのアプリに詳しい人じゃないとできないのかっていう話、こっちに思っていくとすごく難しくなってくるので、話がずれちゃうので、できたらこっち仕事になるよってことを中心に伝えていったらいいかなと思ってます。で、料金の話、ここはもう皆さん得意な分野だと思いますけど、スマホには4つの、ね、相談員として活躍するためには、スマホの4大要素を知りましょうねっていうことで、端末料金、データ料金、この辺もお分かりですね。4大要素がありますけどっていうことで、ここで自分の料金、今、キャリアじゃない方もね、増えてきてるはいると思うんですけど、自分の料金見直しましょうということで、ドコモ、au、ソフトバンク、マイドコモ、au、マイソフトバンクに入っていただきます。で、ここで入っといていただきたいのが、あとでスマホ、SIM ロック解除するじゃないですか。SIM ロック解除するのにあたって、絶対これに入っていただく必要があるので、パスワードがわからないとかっていう方が結構いらっしゃるんですよ。 なので、ここでしっかりと入っておいてもらったらいいかなと思います。で、分からなかったらパスワード再発行とかしなきゃいけないじゃないですか。なのでここでやっといていただく。で、私はですけど、できなかった方はできなかった方でいいやと思ってて、そこにあんまり時間割かないようにしてるんですね。で、できなかったらできる、分かってる人の見せて、開ける人を見せてあげてくださいっていう形で、ここで10分20分取られちゃうと、結構ね、リズム狂っちゃうんで、大概入れますけど、入れない方はちょっと置いといて後からやりましょうねっていう形で、流すこともあります。で、入っていただいて、で、わけのわからない明細が多いのでわかんないですよねっていう形でお話しして、じゃああなたが本当に必要なのかどうかっていうのを分析するためにスクリーンタイムっていうのがあるんですよっていう形でスクリーンタイムを見ていただく形にしてます。で、これが、au とか、au じゃなかった、Android だとやっぱりアプリを入れなきゃいけないので、これをアプリを入れてあげたりとかっていうのをここでやっちゃうとやっぱり時間がかかっちゃうので、わかんない場合はもう iPhone の方だけ、 iPhone の方だけで、今日少ないですね、私3時間、しかやってないんですけど、自分のを見せたりとか、わかる方のやつですね、わかる、できてる方の分だけを見てもらって、こういうので分析できるんですよっていうことをね、スクリーンタイムを見ていただきます。で、実際に、ここでなんか結構盛り上がったりとかってするんでね。で、実際に本当に必要なものをそれぞれ見ていきましょうねっていうことで、じゃあまずはこの、4階建て部分の、データ通信量からですね、今増えてますねっていうところを伝えてます。どっちかというと、通話よりももう通信って言われてて、もうほとんど若い子、うちの女の子スタッフが一人いるんですけど、お電話したがらないですね。何かにつけて、業者さんとのやり取りも、もう電話は嫌って言うんですよね。不思議なもので。全部メールでやり取りしたいっていう、まあ、時代はそうなんですよねとかって話を言いながら、データ通信量が増えてるっていうことを言ってます。で、あと、いろんなもの、テレビ見ないで YouTube 見たりとかっていうのが増えてたりとかで、まあ、実体験として増えてるってことですね。あと、新しいネタで、もう新しくもなくなってるかもしれないけど、クラブハウスだったりとか、こういう新しいアプリ、SNS が出てきててとかっていう、これからデータ通信たくさんいりますよねって話はね、したりしてます。で、格安SIMもいっぱいあるけど、ギガがね、足らないって方は追加すれば結構割高になるんですよっていうのをさらっと増えてます。で、これでデータ通信の話が終わり、で、通話料も、かけ放題が本当に必要なのかっていうところ、で、42分30秒でしたっけ ?42 分か3秒いる人はいりますけどっていう形でお話しますけど、今いっぱいあるから、FaceTime だったりとか、Zoom、LINE だったりとか、意外と知られてないから Google Duo の話をしたりとかって、この辺で結構盛り上がるし、中には LINE 通話知らない方も稀にいらっしゃるので、LINE 通話やったりとか、FaceTime はまだまだ知らない方多いかな。はい、だったりとか、フェイスタイムはもう顔が映るから嫌だとかっていう方がいらっしゃるので、実際にこれはもう体験してもらって、コミュニケーションを図る時間としては結構面白いかなと思います。こういうのがありますよってことを伝える。で、もう一つ、今度はオプション料金ですね。これはもうさらっといきたいと思うんですけど、オプション料金無駄なもの入ってませんかってこと。デザリングもありますよっていう。私はよく言うのが、私がいっぱい持ってった iPad って回線契約、端末回線契約、ポケット Wi-Fi も契約してたっていうね、テザリングを知らなかったばっかりにっていうね、自虐ネタでいきますけど、こういうことを話す。で、端末代も、今、iPhone ばっかりじゃなくていいですよね。まあ私 iPhone 使ってんですけど、ゼルダさん iPhone やめたので、iPhone じゃなくてもいけますよねっていう話で、Android も持ってるので、Android 結構カメラとかやっぱりいいんでね、Android 結構いいですよねっていう形で、Android のデュアルシムだったりとかのやつをこう見せたりとか使ってもらったりとかいう形で Android の話をちょっとすると。で、保険も本当に必要なのかっていうところもね、それぞれですけども、そんな話と、一番高い、やっぱり iPhone ね、これ12で12万ぐらいしたんですかね、12万ぐらいしたんですけど、うちの洗濯機は12万してんのかな、それくらいの話で一番高い家電ですよねっていう話を、余談ですけど、私テレビ壊してしまって、 20万、なんかテレビ本当にびっくりしたんですけど、テレビを壊してしまって、20万のテレビを買うのにものすごく躊躇したんですけど、もうなんか壊れたことに腹立ってたんですけど、不思議なんですけど、iPhone の12万とかだったら平気でさらっともう必要だからって買っちゃう自分が恐ろしい。本当に恐ろしいなと思います。2台。家族いるとね、これ2台ですよね。恐ろしいなと思って。はい。そんな話をします。で、端末で、本当に iPhone、まあ、少なくとも子供には iPhone いらないでしょうとかって話はよくしますけど、こういった形の中で端末の見直しができるんじゃないかっていうところで、で、端末の流れで、SIM ロック解除ですね。ここで SIM ロック解除やるって感じですね。端末も、今、サッチが新しいのじゃなくてもいいですよねって、こういう、中古端末もいっぱいあるし、今日金田さん入ってらっしゃいますけど、下関支部のね、金田さんとこのお店とかだったら、中古でいいやつがかなり売ってるので、私たちは知らずに、機種変更はお店しかできないもんだって思ってる方がまだまだいらっしゃって、こういう、機種変更で買い替えるときに、お店に渡す、キャリアに渡すよりも、案外、売った方が高く売れるってこともあるってことをですね、教えてあげるってことですね。で、そのためには、高く売るためにとかは、売るために SIM ロック解除、SIM フリーのものの方が売りやすいですよっていうところで、SIM ロック解除をやってもらうっていうところでつなげてます。ここで、もうすでにマイソフトバンク、マイドコモ、マイ AU っていうのに入ってたので、スムーズにできるかと思います。で、もうこれはびっくり。素人さん、初めての方だったら、シャープ06シャープで IMEI 番号が出るっていうところをするだけでもびっくりされるんで、こうやってあげると、まあ、高くっていうか、売りやすいですよってことをお話ししたりとか、SIM ロック解除っていうのがあってって話をさらっとしていきます。で、例えばこれも余談ですけど、ちょっと詳しいじゃないですか。IMEI 番号で、メルカリとかで買うときには、IMEI 番号で、売ってくれる人に IMEI 番号を聞くとね、聞いとかないといけないですよっていう。なぜかっていうと、その端末が IMEI 番号で、時効情報、要は、支払いが終わらないまま売りに出てる端末だったりとか、ネットワーク利用制限という言い方をするんですけど、それが使えない端末の場合もあるので、ということで、ちょっとプロっぽいところを見せるっていうかね、そういった形でお話しさせてもらったりとかをしてます。大丈夫かな？で、ここで SIM ロック解除をしていただいて、2部の休憩に入ります。で、ここはね、さらっと言ってます。APN、携帯、時間、本当に時間とあれなんですけど、私、空の端末がいくつかあるので、自分の、SIM ってことをまだまだ見たことがない方もいっぱいいらっしゃるので、こっちの SIM を抜いて、こっちに入れて、こっちに電話がかかるのを確認したりとか、アシスタントさんがいる場合は、アシスタントさんの携帯と私の携帯との SIM を入れ替えて電話が変わるっていうのを体験してもらったりとか、ちょっと、体験型の、まあ、ね、講習会にやるってことを結構心がけてますけど、楽しんでもらって、楽しく学んでいただくってことを心がけてやってます。で、ここで第2部が終わり。で、この辺でもうすでに会場温まってるはずなので、テーブルが温まってるはずなので、そこまで持っていってれば、もう全然、もうほぼほぼ大成功です。で、第3部。で、じゃあ、せっかく学んでいただいたんで、こういうことがあるっていうこともね、しっかり学んでいただいたんで、これがお仕事につながるんですよっていう形で、お金の話ですね。6800円。6800円もらえるってお話をしていきますよっていうことでお話をしていきます。で、先ほど書いていただいたように、届け出していただいたんですけど、このチラシに書いてある通り、この講習を受けていただきますと、取次点として活動していただくことも可能ですよっていう形で持っていきます。で、今日は、スマホマイスター講習を受けていただいたんで、取次点ですけど、正規取次点になったりとか、アシスタントになったり、インストラクターになったりとかで、ちゃんと稼ぐことができるんですよってことをさらっと言っておきます。で、これインストラクターとかって何ですか？どうやって稼げるんですか？って言われても、この場では話をしないです。そこまで時間取られ、ね、詳しいこと話す時間もないので、まずは今日はここだけですねっていう形で、で、あとはこれ以上のことは個別相談でっていう形で、 個別の、勉強会でって、まあ、ステップアップ講習でっていう形で、お話しますのでっていう形で口を濁らせておく。で、取り次ぎ店になる。じゃあ、まあ、取り次ぎ店登録ですね。こういった形でやっていただくんですよっていう形で、ここで取り、まあ、本当に臨機応変です。取り次ぎ店登録、一番最後でもいいですし、取り次ぎ店、ここまでやってる人数にもよるし、やっていただくってこともあります。じゃあ、スマホマイスター今日受けたら、実は、ここありましたようにお仕事になるんですけど、それぞれによって、スマホマイスターアシスタント、それぞれの収入が違うんですよと。私、校長なんで、一応継続収入、回線の継続収入ももらう、自分のことは言っちゃっていいので、こういう収入がもらえるんですけど、今日はここだけですねっていう形で、今日はっていう形で、お話していきます。で、今日座ってるインストラクター、アシスタントの方は継続でもらってる方もいらっしゃるんですけどねって、回線権利をっていう形でさらっと言ってきます。で、今日はここなので、スマホマイスターの分だけお話ししますねっていうことで、ここは、まあ、ここは分かってる。1回戦、取次点登録していただいて、総務省の届け出を出したので、1回戦目はノーカウントですけど、2回戦目から6800円もらえますよって、これご家族の分でもそうですよっていう形でお話しして、プランの話をしていく。で、後々、まあ、この辺はね、私はあんまり話さないですね。で、なぜならば、さらっとお話しして、次に続くって、個別で会いたいから、相手のニーズも違うし、これ同じ参加されてる方の意識も違うので、さらっと説明だけする形で、こういうルールがありまして、ルール説明としてやっていきます。例えばこういう場合でこれくらい収入がなりますよねっていう5件、別にここの、取次店になると、取次店ユーザーさんを募集しなくても、取次店を紹介することもできて、取次店さんが取次店さんを紹介して、その方がもし面白い方だと、その分が自分に入ってきたりすることもあるんですよっていう形の、お話をしてますね。で、これが面白いんですよっていう形で、まあ、宝くじみたいなこともあるかもしれなくてですね、で、獲得した回線の、継続収入、インストラクターとか認定校になると、継続で、回線の収入ってね、継続なことが多いんですけどっていう形で、継続収入の話をしていきます。例えば、ここはしっかります。例えば、これご希望の方は受けますけど、特別講習ですね。これ個別面談のことを受講して、月10件、取った場合に、1年間ずっと取り付けてて、6800円が毎月6万、あ、6800円の10回戦で6万8000円だけど、これが、インストラクターとかなった場合には、この頑張った分が、翌年、また、何にもしなくても、新規がゼロでもこういう収入につながるんですよっていう話はね、していってますね。はい。これ良くないですかっていう話。はい。さらに今年も同じようにこうやってなっていくんですよっていう、最初頑張った分が継続っていいんですよねっていう形。で、ここは30件。ここはあんまり、よっぽど来てる人のメンバーがビジネス意識が高い方だったら話しますけど、さらっと30件だったらこれだけですよねって、サラリーマンの年収以上ありますよねぐらいの話。で、これやっぱ通信っていうの、継続収入っていいんですよって、家賃収入みたいなもんなんでっていう形で、さらっと触れてますね。はい。じゃあこれどうやってやるのって、皆さんもこの辺になると、仕事でやりたいっていう意識、なんとなくね、楽しくなってきてるし、なってるので、そうなると、じゃあどうやってやるのっていうと、サポートについては、協会のサポートがしっかりありますと、ツールもありますよっていうことで、サポートのね、チラシだったりとか、バックアップのね、ことをお話しして、一旦ここで終わりますねっていうことで、お疲れ様でした、今日は、すごい学びましたねっていうことで、ディプロマを一人ずつにお渡しするっていうことなんですけど、その時に、必ずアンケートか、私が使ってるのは、LINE 公式 LINE アカウントを取って、昔の LINE オフィシャル、LINE アットですよね。はい、ここで、オフィシャルアカウントで、必ず LINE 交換で次のやり取りができるように LINE 交換して、これはここでやってもいいし、最初のもう自己紹介とか、この辺で仲良くなってしまった最初の段階で、この辺ぐらいかな、休憩時間ぐらいで、分かんないこと絶対出てきてるので、この辺のこととか、個別で私の携帯料金どうなのとかっていろいろ言われる方が、ちょっと今日は時間が ないので、じゃあまたお会いしましょうねって、またお会いしましょうのきっかけを作るのに、LINE 交換を必ずしといてもらうか、認定校ごとの LINE アカウントね、作っといてもらって、LINE アカウント作っ、えっと、あの、オフィシャルアカウント作、LINE アットの、LINE アットとかオフィシャルアカウント作っといてもらって、情報発信ができるように必ずやっとくってことがミソになるかなと思います。で、これで、次のアポまで取れれば、その場で、アポが取れれば OK ですし、で、その時にインストラクターとか認定校とかの話しますねっていう形で、つなげれればもう大成功っていう形の講習が約3時間、写真撮影まで入れて3時間で終われば OK っていう形でやってます。はい。弾丸のように喋りましたけど、こんな感じでやってます。大体似たような感じでやってらっしゃるんじゃないかな。で、一旦ここで、私はこんな感じでやってるよって、なんかこのテキストの使い方。で、これが全てではないです。なので、ご自分でこのテキストの1番、2番、自分はどの話をどのタイミングでするとかっていうシナリオをご自分で作っていただけたらいいなと思います。はい。で、やらないとうまくならないので、とにかくやってみてもらうことが大事。今は1000円なので、クレームも1000円でシムロック解除を学べて、それから、例えば Google Duo を学べてだけでも文句が出ることはまずないと思いますので、必ず経験値を上げてやっていただくことを、やっていただくことが大事かなと思います。はい。じゃあここまでで何か。もう経験値が高い方、アイミーちゃんも似たような感じですかね。一人一人聞いていこうかな。私がわかる範囲で講師経験者。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
まだこのテキストを使ってしてないので、今日すごく勉強になりました。
こんな感じですよね。でも大体似たようなものになってくるかと思います。はい、ありがとうございます。あと、上田さん入ってます？上田さん。
入ってます。
大体似たような感じですよね。
はい、もうその通りにやっております。
ですよ、そんな感じですよね。
はい。
はい、そんなに変わらないと思います、基本的には。
そ
テ
う
キ
で
スト
す
が
ね。
同じなんでね。
だから待ち時間の間に、始まる前にね、待ち時間の間に、私のプロフィールっていうのを A4 に写真入れて、20代は何してた、40代は何してた、50代は何をしてます、今、このスマホマイスターに関わってますっていうことを書いとくと、結構みんなそれをまじまじ読んではるかなって。
そうで
そ
す
こ
よ
から
ね。
何かこう、いろんなコミュニケーション湧いてくるから。
なんか先にこっちをこうオープンにしてあげると、こっちが扉開いておくと話しかけやすい雰囲気。
そうですね。
私も威張ったように見られがちなので、そこら辺私も気をつけてますけど、その辺ですね。あと、ありがとうございます。あとやってらっしゃる方、スコさん。スコさん、似たような感じですかね。
はい、どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
ただ話す順番が、
違うだけ
結
ね。
構毎回コロコロ変わってるというか、
ベテランさんですもん
いやい
ね。
や、ベテランって言われてやっぱり人数と、場の空気感と、代理店さんの数の多さと、取り次ぎ手さんの数の多さとのバランスによって、どこに中心に話を持っていくかっていうのは、もう場の空気でやっちゃうんで、
そうです
順
ね。
番がこう結構、
変
そ
わ
の
る。
ページからというよりか、こう結構飛んで戻って飛んで戻ってパターンでやることもあります。
なるほど。ありがとう
まあ、
ご
言っ
ざ
てい るこ
ま
とはもう
す。
すべて一緒なんで、はい。
似たようなことですね。組み立てを、自分なりの組み立てを作ってもらうといいのかなと思います。あとは、やってらっしゃる方、江添さんやってらっしゃいますよね、結構。
そんな人数は何人もっていうのはないんで、結構 LINE もすぐ交換しやすいんで、個別で聞かれることが多いですね。
やっぱ次に続くってことが多いですよね。
そうですね。
なんと
気
な
軽
く
に結
ね。
構聞いてきますね、皆さん。
ありがとうございま
ありが
す。
とうございます。
あと誰だっけ？ベテランさん。秋吉さん見てるからあれですけど、大体似たような内容ですよね。はい。あとは誰だ？私は違うよって方がいたら、俺は違うぜっていう方がいらっしゃったら、茜さん入ってる。奥村さん。茜さん。喋りにくいかな。はい。はい、お疲れ様です。大体似たような感じですよね。
はい、私もテキスト通りの順番で、流れでやってます。プロジェクターとか一切使わずやって、今はやってますね。
うん、 と思います。結局目的は次のアポが取れて、コミュニケーションが取れて、認定校だったりインストラクターだったりの話ができたらいいの でそこで相手のニーズ引き出せばいいのでいいのかなと思います。ありがとうございます。はい、あっという間に1時間経っちゃいそうなんですけど、じゃあこの辺から、じゃあこんな感じでやってるよってことで、このテキストご自分、繰り返しますけど、ご自分で喋れるように、ここに1番、2番とか、どの流れでこっち、どう持っていくかっていうのは、ご自分の紙芝居というかを作ってもらったらいいのかなと思うので、今日のを参考にしてもらって、やってもらったらいいかなと思います。で、今、今講師やってらっしゃる方には、実は、ゼルダさん、先日ちょっとミーティングもちょっとやりまして、今講師やってらっしゃる方はもうそろそろ、ステップアップ講習担当になっていただいて、認定校講習は、ちょっと渡していく、もっと今までやったことない方が、できるようにもうバトンを渡していく形でやりましょうねっていう形にしてるんです。要はこれがあったら誰でもできるっていう形にしてますにしたいので、そこは意識して、それぞれが、1対1とかでも OK なんで、できるようになってもらったらいいのかなと思います。で、次につなげる。で、その時にインストラクターの話だったりとか、認定校の話は私は詳しくないので、詳しい方、私の先生みたいな方にっていう形でつなげてもらったらいいのかなと思います。で、この講座で来られた方にスターの代理店の話をするのはもうくれぐれもダメです。はい、なのでこの中では、インストラクターとか認定校っていう表現をしていただいたらいいのかなと思います。逆にスターの話で聞こえた方にこれをお話しするのは大丈夫なんですけど、そこではくれぐれも注意していただけたらいいかなと思います。はい、はい、ということで、一通り講習こんな風にやってますよってお話は終わったので、じゃあ質疑応答分かる範囲、なんか今困ってる方とか聞きたいこととか、あ、今日来たことだけ言いましょうか。これサポートコミッションなのか取次店コミッションなのかっていうのが分からないっていうご質問結構あるので、これどういう考え方をしたらいいかっていうと、要はどのこの人が登録回線契約が生まれた時、この回線契約が、生まれた時に、生まれる時の登録した時の自分のポジションが何なのか、この人の回線契約が、この紹介者が何の時にしたかによって回線契約が変わるってことだけ理解してもらったら分かりやすいのかなと。取次店から出した人、取次店から、自分とか、自分のアカウントとか、そんなことはちょっと置いといて、取次店から出した人がユーザー契約した時には取次店コミッション。代理店から出した人がユーザー契約した時は、サポートコミッションっていう考え方をしてもらったらいいのかなと思います。はい。あとは大丈夫かな？では、ご質問がある方はあと10分、20分受けたいなと思いますが、何かあればマイクオンにしてもらって。大丈夫ですか？はい。あれ？なんかあります？大丈夫ですか？わかんないこととか。あと au の回線聞かれるんですけど、au の回線やっぱちょっと遅くなってるみたいですね。なんかね、やっぱ上流がはっきりした条件を出してきてないらしいです。なので、ちょっと遅くなってるみたいで、はい。ただ商品に関しては見直しも含めて話は進んでますが、上流との、打ち合わせで、まだ決定が出せないっていう状況だって聞いてます。はい。あとは、スターのプレゼンノートが、消費税表示がね、税込みに全部しなきゃいけないので、新しく変わってるっていうことが変わります。データはもう私してると思うので、あれでやっていただいたらいいかなと思います。はい。あとは、連絡事項としてはそれくらいか。あと、福岡の事務所も、オープンに、もう開放しますので、使いたい方は、個別に私に言っていただけたらいいかなと思います。で、平日、基本的に平日昼は、スタッフの子が一人いるので、10時から5時まででしたら、行けますし、夜使いたい場合はちょっと鍵の、引き渡しとかいろいろあるので、個別相談という形になるかと思います。基本的に早いもの順というか予約順にしてます。はい、やっぱり、 あんまお金かけてほしくないので、事務所借りる、どっかの事務所借りてやるとか、会議室借りてやるっていうよりは、その、協会のね、認定、要は、校舎って言い方してますけど、本部だったりとか、広島、大阪、大阪じゃない、広島、どこだ、広島、札幌、沖縄じゃないな、どこだ、名古屋とかに活用してもらったらいいかなと思います。で、あと、ゼルダさんが、各地域に、1週間ずつぐらいいるんですよ。なので、名古屋の時にとか、名古屋、広島、いつだったっけ？広島、名古屋、札幌って、4、5日ずつぐらいずっといるので、その間にスクールをその地域でやる、アシスタントでやったりとか、入ったりとか、なんだっけ、名古屋がね、12から16、広島が19から23、札幌が26から30っていうにいるらしいので、この間に、同席させてもらったりとか、何かあればね、覗かせてもらうといいのかなと思います。はい。連絡事項これくらいですかね。はい、何かあるから、ご質問があるから、なければ終わっちゃいますが、あれ大丈夫ですか、マイクオンにしてもらっておいて、手を挙げてもらってもいいですし、あれみんなないよね、結構個別で、はい、何でもいいですよ、スターのことでもいいし、あと今日出てた系列のこと、どうやって取り次ぎ点出したらいいですかって言われるんで、ユニレベルの話とマトリックスの話があるので、できたら、取り次ぎ点を、例えば、どう言ったらいいかな。3系出せばルールが変わって、自分の組織の先の取り次ぎ点、取り次ぎ点、取り次ぎ点、これ緑が取り次ぎ点だったとすると、取り次ぎ店の先の先に代理店さんがここ一人しか代理店さん自分の直接出してなかったとしても、この先のこの人が出した方が代理店にアップグレードしたりとか、この先の先に代理店にアップグレードしたりとか、この人が代理店にアップグレードした、これだけで、3人いればいいから、これ多すぎましたね、多すぎましたけど、これだけで、これだけでメンバー、緑だ、これだけでメンバー2、3人いるっていう形ね、1、2、3っていう形になるので、メンバー2、7500円が毎月入ってくるっていう形になるので、できたら取り次ぎ点、自己ポジションで出す場合も、自己ポジションの取り次ぎ点1、取り次ぎ点2とかで出しといた方が系列に。この人をこの紹介で出してしまうと1系列にしかならないので、その辺は考えた方がいいかもしれないです。だからこれから代理店、登録される方は、代理店、自分のポジションがあったら無料なので、取り次ぎ店1、取り次ぎ店2、取り次ぎ店3という形で、これ無料の3ポジ、これ5箇所まで出せるから、3ポジ登録しとくと、ここから出していった方が6800円もらえるっていう可能性、もうこっちかこっちかで、パスアップっていう形でもらえるっていう可能性はあるので、はい。取り次ぎ点から出していくっていうのもありかなと思います。はい。しといた方がいい。私だとこうするかなと思います。はい。あと、大丈夫ですか？あと、だから最初の収益がものすごい上がるんですよね。なので、あ、消しちゃったな。消しちゃったけど、最初の、やっぱ最初のスタートの収益がものすごい上がる形になるので、取り次ぎ点登録しっかり活用、取り次ぎ点活用してもらうと、いいのかなと思います。はい。あ、なくなったな。消しちゃいましたね。はい。はい、大丈夫でしょうか？ちょうど1時間ぐらいになったら何もなければ終わりたいなと思いますが、大丈夫ですか？あれ？はい。手が上がってます。どうぞ。え、オンにしてもらっていいでしょ？マイク。あ、誰だ？チャットがあった。浜松の妹さん。取り次ぎ点コードはスマホマイスターを取らないと出せなく、取り次ぎ点コード 取り次ぎ点コードは、ん？取り次ぎ点コードっていうのは何だろうな。取り次ぎ点コードっていうのは、ん？取り次ぎ点は誰でも出せますよ。認定校コードのことかな？取り次ぎ点コードってなんだ？取り次ぎ点コード？ん？認定校コードのことかな？今認定校マップはアクティブ認定校じゃないと乗らないんですね。で、アクティブ認定校はどうしたらなれるかっていうと、認定校開催すれば、スクール開催して申請フォームから写真と、必要事項を書いてあげれば順次載ってるので、やってもらったらいいかなと思います。はい。取り次ぎ点コードっていうのは、取り次ぎ点 ID のことなので、取り次ぎ点 ID はいつでも取れます。別に認定校コード入れなくても大丈夫なので、取り次ぎ点登録はね、今でも、この場でもすぐできるって感じなので、マイスター講座を受ける前にも受けることができます。はい。はい。あと大丈夫かな？仕組みの話はね、だいぶ変わってきてるので、今、これもそうですけど、ちょっとマニアックな話になると、これも、今まではユーザー、取り次ぎ点のアカウントが、こことここって別だったんですよ。取り次ぎ点出して、ユーザーは自己回線でも別ポジションでやらなきゃいけなかったんですけど、今システムここに書いてるの、可能になりますって書いてるように、これが取り次ぎ点アカウントの中にユーザーのここの自己回線、入れることができるようになったので、このアカウントがだから代理店にアップグレードするときにここに新規回線いらなくなりますので、はい、それが、最新の変更事項かな、ありますので、そこご注意ください。で、この図はこれを前提にやっているので、はい、分かっていただけたらいいかなと思います。はい、とにかく取り次ぎ点から出すってとこを意識した方がいいかなと思います。あとは大丈夫ですか？なんかみんな結構分かってるんです。素晴らしい。はい。はい。井本さん、どうぞ。これでよかったのかな？あれだけでよかったのかな？はい。井本さん、さっきの質問でよかったのかな？はい。あと大丈夫ですか？でも、はい、じゃあ、こんな感じ、あ、いけたかな、はい、またありました。はい、取り次ぎ点散歩時は、自分が取り次ぎ点、違う、取り次ぎ点散歩時は代理店がいて、例えば代理店がいて自分が2系列しか出してない場合ってあるじゃないですか。自分がこう、友達の代理店とかを出してやってる場合は、ここに自分の紹介で自分の取り次ぎ点を出して、次出すときはこっからやるとか、このアカウントで出していくと、この回線契約が出たときに、取り次ぎ点から出したってことになってるので、パスアップ、1回線目だったらパスアップでここに入るし、2回線目以降だったらここのポジションで6800円がもらえるって形になるので、はい、自分からの紹介で取り次ぎ点を出すってことですね。で、それを別に3件目でやらなくてもいいし、2件目で、僕はもう2件しかやらんっていうことであれば、2件しかやらないってことであったら、2件目の、ここら辺とかに入れてもらって、ここから出すっていうところもありかなと思います。自分の同じアカウントで出したらいいかなと思います。はい、大丈夫ですか？はい。OK ですかね。はい。Kさん。どうぞ。
すいません、さっき
どうぞ。
移動中で、
はい、
あの先ほど取り次ぎ点のことで聞いたんですけど、
うん、
メンバーの中から、
うん、
取り次ぎ点コードって先ほど言ったように広告点コード
登録、
最初の時にはとりあえず取っとこうみたいな、
うん、
とりあえず取っとこうみたいな感じな流れが、
うん、
最初あったんだけど、それがなくなって、うん、スマホマイスターの資格と広告点コード、取り次ぎ点コードがセットになったじゃないかっていう話が上がったんですよ。
違います。取次店 ID っていうのは、スツーニスターの、わかりやすく言うと、取次店、正規取次店じゃなくて、取次店はマイスター講座受けなくても登録は出せます。この、取次店は出せます。ただし、講習を受けない、で、これ、登録ができるってことは、取次店の ID が出ます。でも、
はい、
マイスター講座を受けないと正規取次店にならないだけです。ボーナスをもらう権利がなかったりとかするだけの話なので、はい、登録は例えば今からじゃあ K さん私今から ID を送るね私の紹介コードを送るね紹介 URL を送るねっていう形で K さんに、
はい
送ったら私紹介で K さんの取次店ができるっていう形にできます。なので正規じゃないだけ、はい、取次店 ID を取るだけだったら別に講習受けなくても大丈夫です。
はい、あ、わかりました。それそこは変更になったわけじゃなく、そのまま取り次ぎ転校。はい。
大丈夫ですか。
わかりました。ありがとうございます。
はい。わかんなかったら全部協会にメールくだされば、私かスタッフの子が連絡するので、はい、メールください。
はい。ありがとうございます。
はい、お願いいたします。はい。あと大丈夫ですか。あと、他系のグループに、他のグループとかに送り込んでお願いする場合って、できたら紹介者の方から、その認定校の方に連絡いっとくとスムーズですよね。ただ、ちゃんとした代理店さんというか、スクールやってくださってるとこだったら、少人数のとこだったら、例えばね、昨日か、堀永さんという方が、福岡でやってくださったんですけど、他のグループの方を受け入れてくださったんですね。そしたら結果報告でこの方いい方でしたよとかってフォローした方がいいですよってことをね、何十人で集まってたわけではないので、フォローもしてくださったりとかってこともあるので、事前に、お願いしますっていう形でご連絡しておくとスムーズにいきますね。はい。あとは大丈夫ですね。あ、またよかった。はい。目が見えなくなってる。はい。4,860 円は変わるかな。商品自体は、商品の4,860 円は変わらないと思います。ただ、中身が変わると思います。はい。4,860 円が落ちると、6,800 円の話もチャラになっちゃうんですよね。ですよね、商品自体が。だから、その辺は。はい。あと大丈夫ですかね。はい。あとね、代理店としての話をすると、やっぱり見てて思うのが、ネットワークの方とか、経営者の方とか、やっぱりまあいろんな方が入ってくださってんですけど、商品、携帯料金が、安いだけだったら、多分、協会使っていろんなこと今、ゼルダさん考えてるので、協会使ってって言い方おかしいですけど、この資格制度もそうですし、安いだけだったらもう価格だけで勝負したらかなわないんですよね。はい。そこの戦略だったりとか、福岡だと、送りました。今月20何日だったかな。ちょっと待ってね。福岡で、まだ軽くだけしか配信してないけど、福岡で、4月の24日に、本部で認定校会議っていう形で、スターの本社で2時から、会議、ゼルダさん中心にやっていくことが決まってます。で、6月にちょっとイベントで、なんだっけ、校長会というかうまく流れ上手に展開してらっしゃる方をメインに、全国から集まってもらって、12日に、6月12日の土曜日に、国際会議場とかでやる予定なので、それをちょっと全国、東京、大阪、名古屋とかでやっていく予定なので、その辺で、上手に流れてるところ、うまくやってるところ、認定校から、代理店にうまく伸びてるところとかってすごい本当にあるんですよ。どこだったかな？デルタさんが入ったところ 100%、札幌とかもうまくいってんじゃないですかね。なので、で、あとその、今回学んだことをスマホ教室だなんだかんだっていう形でビジネスに新しくつなげてる方もいっぱいいらっしゃいますし、そういううまくいってるところの体験談っていうかやり方とかのシェアをしてくれる会を、予定しているので、あとまだ全然焦らなくて全然いいと思うんですけど、そういうのを参考にしてもらって、で、今本当に変わるので、で、今本当に作り上げているってところなので、日々本当に変わってますので、 で、皆さんが仕事しやすいように、事務所も構えてっていうか会議室を借らなくていいように、やってますので、その辺ですね、上手に活用してもらったらいいかなと思います。宇都宮もね、なんかいい形でなったらいいですよね。はい、あと大丈夫ですかね。あとね、私も今度フリーペーパー出すんですけど、どうも見てたら地方の方がフリーペーパーとかの当たりがいい気がします。なんかチラシよりもフリーペーパーのが当たりがいいような感じがしてます。はい、それまたデータが上がってこないですけど、なんか、うん、やっぱり圧倒的にフリーペーパーのが当たりがいい気がします。ただ沖縄とかはチラシだけで結構上がってたりとか、でどこだったかな、各地域やってます。北海道も結構良かったりしてますね。やっぱでちょっと田舎の方が、福岡も福岡ど真ん中、福岡市内ど真ん中よりもちょっと離れたところの方が、郊外の方がいい感じがしますね。はい、あとどんだっけ、新聞の折り込み広告でね、ちょっとどこだっけ、当たってんですよね。当たってるところもあるって聞いてるので、で本部の方の問い合わせに日経新聞の折り込み広告でとかっていう方もいらっしゃいましたね。問い合わせがあったりとかもあるので、やっぱ広告上手に使ってる方もいらっしゃるかなと思います。はい、あと大丈夫ですかね。はい、じゃあそろそろもう15分経ったので、何もなければ終わりにしたいと思います。これ今日お話ししたのはあくまでも参考で、もう、上手に組み立てれば誰でもできる、本当に誰でもできるので、目的は次につなげる、個別の相談会につなげるって、個別セッションにつなげるってことを頭に入れていただくと、ちょっと気が軽くやれるんじゃないかなと思います。福岡でも各地域でもこの講習会のための勉強会をちょこちょこやり始めているんですけど、要は、楽しいなとか、このインストラクターの方にもう一回会いたいなとか、この人と一緒に仕事ができたら楽しいだろうなとかって思ってもらったら大成功なのかなと思っているので、嫌な人と思われないように心がけています。はい、そんな感じですね。はい、ということで、9時15分になりましたので終わりにしたいと思います。何かありましたら、いつでも個別でも、分かんないこと対応していきたいと思いますので、ご質問なり、個別のね、メールつないでいただいても結構なので、一緒にやっていけたらなと思います。結構面白くなってくると思います。かなり、はい、かなり面白くなってくると思います。次々いろんなこと考えてるし、ものすごく変化してますし、ノウハウ、やり方、広告だったりとかっていうののやり方で、やっぱアポの取れる、ケースがやっぱものすごく変わってきてるのをすごく感じてるので、はい、本部にいるとやっぱ日々の問い合わせ件数っていうのがやっぱ増えてるのをすごく感じるので、そこからどうつなげていくか、認定校がしっかり稼げることを常に考えてるので、今まだ本当に道半ばどころか、もう道作り始めたばっかりですけど、スターサービスさんね、協会と協力していろんな形で、関わってくださった方がちゃんと事業化できるようにってことを常に考えているので、またご意見とあったらね、ぜひ聞かせていただきたいし、うまくいってることはシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日は終わりにしたいと思います。日曜日の晩にね、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。